忘れないわあなたの声、優しい仕草、手のぬくもり、忘れないわ口づけの時、そうよあなたの今日の替え歌ジングルはアン・ルイスさんのグッドマイ、グッドマイじゃない、グッドバイマイラブでした。この頃ね、この人の曲結構良かったですね。あと、わかりませんとかいうのもありましたけどね。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は6月の30日、南辛坊さんのですね、イラストレーターの、南辛坊さんの誕生日だそうですね。59歳、来年還暦なんですね。意外と年齢のいた方だったっていうのをね、今回知りましたけども、私がですね、20代の頃にこの人は急に出てきたんですけども、急に出てきたっていうか、まあ、なんていうかな、メジャーになってきたっていうんですかね。おにぎり頭のね、おにぎり頭じゃない、おにぎり顔のキャラクターで、いろんな週刊誌とかにイラストを描かれて、で、ちょうど私はその、イラストを描き始めた頃、描き始めたっていうか仕事を始めた頃でして、で、自分のタッチっていうのすごく、まだなかったですからね。で、なんていうんですかね、探してた頃だったんで。で、やっとこさね、ああ、これだっていうのを思ったやつをこう、煮詰めてる途中にですね、この方の絵を見て、うわぁ、先やってる人がいるみたいな感じでですね、がっかりしたのを覚えてるんですよ。ちょうどその頃ですね、前も話したと思いますけども、ロットリングっていう、ペンがあるんですけどね、同じ太さで描ける、いや、この南辛坊さんが何で描いたかは、知らないんですけども、同じ線でですね、とにかく描いて、で、特にね、女性の絵なんですけど、この方はなんか同じような太さの線で、しかも髪型なんかもこう、どういうんですかね、ブヨブヨした感じで描いてですね。ほんで、ベタなんかももう真っ黒に塗っちゃって。で、鼻描かずにね。ほんで、顔には必ずトーンを貼ってね。トーンってわかりますかね、スクリーントーンっていうのがあるんですよ。で、漫画とか好きな方は知ってると思いますけども、点々点の網とかね。とか、あと線引いたやつとかね、あといろんな模様のやつとかがあって、漫画のバッグとかね、いろんなとこに使われてますよね、影つける時なんかに使ったりするあれなんですけども、あれをもう顔全体に貼りましてね、っていうのがね、私南方系の、顔っていうのが結構好きでして、で、色の黒い女性っていうんですかね、になんかその生めかしさっていうんですかね、それを感じてたんですよ。ゴーギャンの絵とかね、ああいうなんか南方系の人、いや、ゴーギャンの絵に出てくる女の人は好きじゃないですけどね、別に。どういうのかな、肌の感じっていうんですかね、健康的でしょ、色がこう黒いとね。で、まあ私自分が生白いやつでしたから、結構その黒い色っていうのはすごくこうコンプレックスがあったのね。で、それを女性に持ってくることによって、その生めかしさが出てる。で、目がはっきりするんですよね。黒くするとね、肌を。で、そんなのもあって、ああ、この感じだなと思って考えてたやつが、すでに、週刊誌見たら書いてあったので、ああ、先やられたと思ってね、ちょっと、がっかりしたのを覚えておりますね。この方は、画廊かなんかから出た方ですかね。もっとだから漫画家だったんじゃないかな。 いや、あんまり詳しく知らないんですけども、なんかガロって、すごくマイナーですよね。で、知ってる人はよく知ってるみたいな、かなりカルトな、漫画雑誌なんですけども、今でもやってるんでしょうかね。一般的な本屋さんで売られてませんよね。大きな本屋さん行かないとなかったですけどね。で、なぜかバックナンバーがいっぱい並んでたりするんですね、そういうところでは。で、そういうところで書いてたんじゃないかな。一時でもガロっていうのは、なんていうんですかね、芸術的な、作品が多いってことで、例えば柘植義治さんとかね、あと私好きなあの林誠一さんとか、あの辺が、出てこられた方で、出てこられたっておかしいですけどね、恵比寿なんとかさんとおられましたよね、博打の好きなあのタレントにもなってはった人、あの方も確かガロの出ですよね。で、昔は、もっと昔は白戸三平さんとかね、水木しげるさんね、そのあたりなんかも、いましてですね、ガロ派、コム派とこう分かれたそうですね。コムっていう雑誌もあって、そっちは要はメジャーな方が多かったんですよ。手塚治虫さんとか、長島新司だっけな、とかね、そういう方が書いておられて。で、どっちかというとガロはもうちょっとマイナーって言ったら変ですけどね、暗いって言った方がいいかな。漫画が多かった。その当時ね、リアルタイムで読んでないんで、私もよく知らないんですけども、でもイメージとしてはそんな感じだったみたいですね。陰と陽みたいなね。で、そっちの方からデビューされた方とか言って聞いたことありますけども、ちょっとうろ覚えなんでね、違ってたらごめんなさいね。まあそんなんでですね、この方が現れてもがっかりしてその手の絵を描かなくなっちゃいましたけどね。でもやっぱり、その時にこう駆使して描いていったもんだから、やっぱりどっかに残ってましてね、なんだろうな、未だに花とかあんま描かないですね。花描かないんですよ。花ってね、なんで描かないか、ちょっと表情がないんですよ、花っていうのは。よっぽど花に特徴がある人じゃない限りね。別にいらないなと思うんですよ。ね、例えばモデルさんなんかでも、すごいライト当ててこう、顔とか撮る人なんかは、花とか飛びますもんね。いらないんですよ、あれ。だからよっぽど豚鼻とかね、鼻に特徴があるとか、いう人だったらね。まあ、北島三郎さんの顔から鼻撮っちゃうと、誰かわかんなくなっちゃうみたいなね。小堺さんとかね、でよっぽど特徴のない、ある人以外は別に描かなくても、でまた女性の場合鼻を描いたがために変な顔になっちゃうっていうことが結構ありましてですね、それでもう描かないでいいやっていう感じで、描かなくなったんですけど、まあ何でもそうだと思うんですけどね、先やられたら終わりだなっていうのがありまして、これね、そういうのをかなり、その若い頃ね、二十歳の頃っていうのは思ってまして、要はだから発表の場がなければですね、先やられちゃったら文句言えないわけなんですよ。漫画でも結構ありましたよ。自分でうわこのアイディアすごい斬新だとか思ったら、その後同じような話が出てきたりね、うわー先やられた、なんで俺はデビューが遅いんだろうと思ってましたもんね。そういう悔しさっていうのが、ネット始めてからないですね。思いついたらすぐその日のうちにこうアップできますからね。発表の場があるから、まあなんていうかな、まあでも言ったら狭い世界ですからね、広いようで狭いですからね、ネットっていうのは。何いっぱい見に来ませんからね。それは一般の本屋さんで売られてる、何十万部も、出てるような雑誌に載った方が、それは絶対確実ですし、で、ああ、売れてるなっていう感じがしますもんね。で、それを、そっちの表舞台っていうんですかね、そっちで見て、で、その後で似たようなのを裏舞台で見ましたら、ああ、こいつ真似してるなって言って思われちゃうのが尺じゃないですか。先に自分の方が考えて、まあ、発表が先だっていうことなんですけどね、だからもう先やったもんが勝ちだなと思ってましたけど、でそういう場が、20代の頃なかったですからね。今はそういう場所がありますからね、ありがたいですね。でありがたいんですけども、こう最近になってきますとね、そういう、こう新しいものをできたぞっていうのがあんまりなくなってきましてですね、 んで、せっかくこの場所ができたのに残念だっていうのが多いですね。だから20代の頃このインターネットっていうのがあったら、それは多分今よりかぐんと腕は落ちると思いますけどね、楽しかったでしょうね。だから今20代の方でね、また10代の方もおられますよね。ネットでどんどんどんどん自分の作品をこう発信していかれてる方ね、すごいことやってるんですよあなた方、うん、羨ましいですよ、羨ましいですって。今自分もやってるんだからいいんですけどね、年のせいにすんなっていうところがありますけども、でもねやっぱりね言い訳ですけどね、年々なくなりますね。新鮮味っていうのはやっぱり年々減ってきますね。昔なんであんなもんでこう大喜びできたのかなとかね、なんであんなもんで感動できたのかなってありますもんね。だから今私が書いたりこうやって喋ったりしてるのって過去に感動したりびっくりしたものをですね、その時の気持ちだけは新鮮に残ってますからね。今見ても、失礼。今見てもダメなんですよ。今見ても感動はしないんですけども、その当時感動した気持ちっていうのは結構覚えてるんですね。不思議なもんですね。でもね、ほんとね、もったいないですよ。何か物を作ってる人、どんどん発表していった方がいいと思う。だって我々の頃はもうその例えば漫画だったら編集部通さないとダメだったし、で、デザインとかだったらその広告代理店であるとかね、そういう印刷物にならないと、話になりませんでしたからね、世に出ませんでしたからね、そうやって考えるとね、今発表の場がこれだけあるっていうのはすごい素敵なことじゃないでしょうかね。まあその分みんなそういうことをやってるわけなので、あまり目立たないっていうのもあるかもしれませんけどね、まあ何事も一長一短でね、いいとこもあれば悪いとこもあるという感じでね、そんな風に思いますね。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。